おはようございます。
一言お祈りをいたします。天の地なる神様、3月に入りましたが、少しずつ春らしさも感じる頃ですけれども、年度末にも向かっております。いろいろな移り変わりのある中で、変わることのない神様の御言葉に私たちは耳を傾けます。どうぞこの時を祝福して、私たちがさらに深くあなたの御心を知ることができるようにお導きください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今朝は、福音書の中でもよく知られている、イエス様のお姿が山の上で変わる、変貌の山と呼ばれる出来事ですけれども、よく知られている出来事なんですけれども、改めてここから私たちは何を教えられるのだろうかと考えると、なかなか難しいものがあるように思います。私たちの信仰生活にとって、どんな意味があるんだろうか。皆さんもそれを思い描きながら、今日御言葉に耳を傾けてくださればと思いますけれども、結論的に言いますと、この箇所から私たちは、イエス様とはどういうお方であるかについて、やはり知るということだと思います。栄光に満ちたお姿、そしてイエス様は何のために世に来られたのか、そのことをこの聖書の箇所から私たちは確認していきたいと思います。先週は同じルカの福音書の9章18節から27節からお話をしました。イエス様が弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねた場面、そこからお話をしましたけれども、あなたは神のキリストですと答えたペテロと弟子たちに対して、イエス様はご自分に従う覚悟を問いかけました。それはイエス様がキリストメシアであることの意味とは、私たちの罪のために苦難を受けて十字架にかかって死なれること、3日目によみがえるということも実は言われていたわけですけれども、苦難を受けて十字架にかかって死ぬことがイエス様がメシアであるということ、そのことを弟子たちにお知らせになりました。そして弟子たちにもう一度ご自分に従うことの決断をお求めになりました。ペテロがそうであったように、弟子たちも最初から自分の十字架を追ってイエス様に従えたわけではありません。自分を否定するどころか、イエス様を3度も否定したペテロ、そのペテロを見捨てないで立たせてくださったイエス様のことを覚えます。イエス様に従う道は、イエス様が私たちを救うために歩んでくださったその道を歩むということです。自分の努力や力では歩めない道だからこそ、私たちはまず自分を捨ててイエス様に従っていく。あなたは神の子キリストですと告白してイエス様に従っていくということです。今朝お読みした御言葉は、先ほども言いましたように、変貌の山として知られている出来事です。マタイの福音書、マルコの福音書の方にも書かれていますが、先週は触れることができなかったんですが、27節の御言葉をご覧ください。誠にあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいます。少し意味が難しい、解釈が難しい箇所として知られていますが、多くの意見は、イエス様がこの28節から始まる出来事のことを指して言われていたと、素直に読むということです。今朝も、そういう視点で読みたいと思います。つまり、ペテロとヨハネ、ヤコブの3人はまさに山の上で神の国をその目で見ることになるということです。イエス様と一緒に山に登ることができたのは、ペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人でした。この3人は12弟子の中でも特にイエス様の近くにいることを許されていました。 いくつかの出来事、ルカの福音書で言えば少し前にある8章51節から書かれている、街道司ヤイロの娘がよみがえったという場面では、この3人だけがその場に立ち会うことを許されました。またマルコの14章33節以降、あのゲッセマネの祈りの場面でも、この3人だけがイエス様の近くで祈ることを許されました。変貌の山はそんな3人にとっても非常に大きな体験だったと思います。さて28節をご覧ください。これらのことを教えてから8日ほどしてと書かれています。でこれらのことというのは21節から26節のイエス様の言葉のことです。つまりあのイエス様のおすすめがあってから8日ほど経ったということです。つまり山の上でペテロたちが体験したことは、この21節から26節のイエス様の教え、自分を捨てて自分の十字架を負って私に従いなさいという、あの教えの延長線上にあるということです。その意味でも変貌の山での出来事は、あなたは神のキリストですとペテロたちが告白したことに対するイエス様からの応答ということもできます。イエス様が神のキリストメシアとはどういうことなのか、そしてメシアであるイエス様はこれからどのようにしてメシアとしての務めを果たされるのか、ペテロたち3人の弟子たちはその目で見て理解することが求められていたということです。さてこのイエス様と3人の弟子たちが登った山はどこだったのかということは昔から議論されてきました。マタイ・マルコの福音書には高い山とだけ書かれています。高い山であること、そしてペテロが信仰を告白したのはガリラよりもさらに北のフィリポ・カイザリア地方であったことから、さらに北にある、今ではレバノンにある山ですけれども、2000メートルを超えるヘルモン山だと考える人が多いようです。しかしペテロの告白からは8日、マタイ・マルコでも6日となっていますけれども、8日経過していますので、実は場所がどこかってことはあまり問題にならないわけです。そして9章37節を見ますと、山からイエス様と弟子たちが降りてくると大勢の群衆が迎えたと書かれています。そういうところからですね、ガリラヤから遠く離れたヘルモン山は当てはまらないんではないかとも言われます。つまりガリラヤとその周辺のどこかの山だろうと考えるわけですけれども、私はこの山の場所が明かされていないのは、やはりその場所が神聖なものとされて礼拝の場所になってしまうことを避けるためではないかなと思います。日本でも大体山の上には神様を祀った場所があって、山は何か神聖なものとされます。おそらく聖書はそういったことを避けるためにあえてどこの山であったかは言わなかったのではないかとも思います。むしろルカの福音書は9章28節をご覧ください。イエス様とペテロ、ヨハネ、ヤコブの3人の弟子たちは祈るために山に登ったと書かれています。祈るために山に登ったということが強調されているわけです。山はイエス様にとっては一人静まって祈る場所でした。イエス様は十二弟子を選ぶために山に登って一晩祈られたと6章12節以降に書かれています。この時も祈るために山に登られたということです。その祈りの内容は書かれていませんが、イエス様にとってあのゲッセマネの祈りのように、この祈りはとても重要な時ではなかったのか、そんなことを思います。イエス様と共に祈るためにペテロとヨハネ、ヤコブが登りましたけれども、彼らはどうだったのでしょうか。32節を見ますと、ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったがと書かれています。長い間祈っている間に弟子たちは眠くなり、意識も朦朧としてきたようです。最近はあまりしませんけれども、少し前の教会ではよく徹夜祈祷会とかいうのがありまして、私も小さい時に1回だけ経験したことがあったんですけれども、もちろん私は小学生にもなってなかったので、 まあ、祈るんじゃなくって、同じ教会の他の教会の牧師の子たちと夜わーわー騒いで、楽しんだという記憶しかないんですけれども、まあ、何かとても大事なテーマ、まあ、その時はですね、新しい開拓伝道を初めて街道を建てるかどうかっていうテーマがあってですね、そのことのために徹夜で祈ろうという、まあ、そんな、まあ、暑い時がありました。まあ、徹夜ではなかったかもしれませんが、もう長い間祈ってる間にペテロたちはもう朦朧となってきてしまったようですが、しかし弟子たちはその祈ってる最中にイエス様の様子が明らかに変わったことに気づいたわけです。祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く輝いたと書かれています。まあ、直訳すれば稲妻のように光り輝いたということになります。そして同じ言葉を探してみますと、マタイの28章3節ではイエス様が復活された時に現れた主の使いの様子が同じ言葉で表されています。また使徒の働き22章6節では、あのパウロがダマスコ途上でイエス様と出会った時の天のまばゆい光の様子をこの言葉で表しています。つまりこの時イエス様の御顔の様子が変わり、衣が白く光り輝いたのは、イエス様が本来持っておられた神としての栄光の姿が表されたということです。あなたは神のキリストですと告白したペテロと二人の弟子たちだけに、イエス様はご自分の神としての栄光を表されたということです。このことはですね、普段のイエス様は完全な人としての姿を持っておられて、神の栄光の姿は微塵にも見せておられなかったということを示しているのではないかと思います。まあ、よくすごい人に会うと何かオーラがあるとか勝手なことを言いますけれども、むしろ普段のイエス様は本当に普通の人として生きておられたんではないかって、そんなことを思うんですね。まあ、もちろんそれでもにじみ出てくる人格といいますか、本当にイエス様の素晴らしさというものはあったでしょうけれども、でもあくまでもイエス様は人として普段は生活をしておられました。しかしこの時ばかりは本来持っておられる神の御子、神としての栄光の姿をお見せになったということです。まあ、弟子たちはこれまでイエス様が行われた真の神にしかできないような力ある技、奇跡を通してイエス様こそ神のキリストメシアだと信じるようになったわけですけれども、この山の上でイエス様は本来の栄光に輝く姿を一部の弟子たちにお見せになりました。それはイエス様こそ真の神であることをペテロたちが確信して信じるためであったと思うんですね。この変貌の山での出来事はイエス様の働きにとっても大きな転換点となりました。特にルカの福音書ではキリストメシアであるイエス様はこれからメシアとしての務めを果たすために新たな出発をされるという視点から記録されています。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられ、天からの声がしたことは、まあ、イエス様が神の国の福音を述べ伝える働きの出発点となりました。そしてこの山の上での出来事はイエス様がこれから十字架への道を歩んでいかれることを、まあ、告げる出来事となったということです。2番目の点に入りたいと思います。イエス様の御顔の様子が変わり、その衣が白く輝いた。時を同じくして2人の人がイエス様と語り合っているのが見えました。それはモーセとエリアでした。なぜモーセとエリアなのか、これについても伝統的にはモーセとエリアが旧約聖書を代表する預言者であり、それぞれ立法と預言者を代表しているということが言われてきました。モーセがイスラエルの民をエジプトから救い出し、シナイ山まで導いて、あの実会をはじめとする立法を授かったということから、旧約聖書の中で特別な存在であることは分かりますけれども、なぜイザヤやエレミア、サムエルではなくエリアなのだろうかということは議論されます。これについては旧約聖書の最後、 マラキ書に、主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすと言われていることと関係があると、考えられるわけです。このエリアの再来自体はバプテスマのヨハネであったと理解することもできますけれども、このエリアという預言者が神様の救いのご計画が完成することに関係している預言者だと理解されるということです。ですから最近はモーセは神様の救いのご計画が立てられたことを代表する、エリアは救いのご計画が完成することを告げる役割、そんな理解がされているようです。もちろんモーセとエリアは人であって神様や御使いではありません。二人の人という言い方にはモーセとエリアは人であるということが強調されています。その二人がイエス様の栄光の中に現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたというんですね。この文章はとても興味深いところですので、細かいところですが、少しお話ししたいと思いますが、断崖にも書いてるんですが、遂げようとしているというのは成就するという意味です。また最後と訳されていますが、これは出発、去るというふうにも訳されます。ですから直訳すれば、エルサレムで成就しようとしている出発となるわけです。エルサレムという地名がはっきり書かれているのはルカの福音書だけです。ルカの福音書ではエルサレムはイエス様の働きが成就する場所、完成する場所であるということが強調されています。常に意識されています。イエス様が救いの御業を完成する場所はエルサレムだ、だからイエス様は必ずエルサレムへ行かなければならないという強いメッセージがあります。その通りに山を降りた後、イエス様はガリラヤからエルサレムへと向かって進んでいかれるわけです。そういう意味でもこの山での出来事はエルサレムへの出発ということができます。しかし出発という表現はこの世から去る死を暗示している言葉であるわけです。日本語でも世を去るとかいなくなる、この死という言葉を使わないでも表すことがあります。つまりこの出発という言葉はイエス様がエルサレムで十字架にかかって死なれるということを示している、つまり最後のことを示していたということです。イエス様が弟子たちに予告された通りに、イエス様はこの後エルサレムへ向かい、そこで十字架にかかって死なれる、それがメシアとしての働きの完成、成就である、そのためにイエス様は今から出発されるということが話し合われていたということです。でもう一つ興味深いことがあります。この出発、最後を意味している言葉はエクソダスという言葉ですが、出エジプトを意味している言葉ということなんですね。モーセが登場して出エジプトを意味する言葉も登場している。ここからイエス様が3人の弟子たちと一緒に山に登られたということは、かつてモーセがヨシュアと共にシナイ山に登り、シナイ山の上で神様の栄光の雲に覆われて、そして実戒を授かったというあの出来事の再現であるとも言われるわけです。で、出エジプトは神様の民イスラエルにとっては神様の偉大な救いの御業が表された出来事として語り継がれてきました。記憶されてきました。神様が偉大な力によってエジプトからイスラエルの民を救い出され、シナイ山へ導き、律法を与え、契約を結んでくださった、そして荒野の放浪を経て約束の地カナンへと導いてくださった、イスラエルの民の原点には常にこの出エジプトがありました。それに対して新しい神の民、主イエス様によって救われる人々にとっては、救いの御業とはイエス様の十字架と復活です。つまりイエス様とモーセエリアが語り合っていたエルサレムで完成する最後、エクソダス、出エジプトとは十字架のことを指していたのだということです。さて、この驚くべき 光景にペテロとヤコブ、ヨハネが気づきました。強い眠気の中にあった弟子たちでしたが、もうはっきりと目が覚めて、イエス様に加えて2人の人物が一緒に立っているのに気づいたわけです。まあ、しかし話を終えた2人の人物、モーセとエリアは、イエス様から別れて立ち去ろうとしていました。この2人の人物がイエス様から別れようとしたとき、思わずペテロはイエス様に言います。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのため、一つはエリアのために。なぜペテロはこんなことを言ってしまったんでしょうか。ペテロは自分の言ってることが分かっていなかったとありますので、圧倒的な光景に気が動転したペテロが思わず言ったことかもしれませんが、ペテロの気持ちや思いは理解できます。まあ、ペテロは栄光に輝くイエス様の姿、そして伝説の預言者モーセ・エリアがいる、あまりにも素晴らしいこの光景をいつまでも留めておきたかったということです。まあ、このペテロの言葉は、神様の臨在を何とか身近に感じ続けたい、神様の臨在の中に居続けたいという私たち人間の思いを表していると思います。まあ、かつて主がモーセに幕屋を作るようにお命じになったのは、荒野を旅するイスラエルの民の真ん中にご自分の栄光を表すためでした。幕屋とは移動式の神殿と言えます。その後の時代には神様の臨在の場所としての神殿が作られました。幕屋が完成した時、神の臨在の印である雲が会見の天幕、幕屋を覆って、神様の栄光が満ちたので、モーセでさえ幕屋に入ることができなかった。そのように出エジプト記の最後の部分、40章34節35節には書かれています。そして幕屋の上には神様の臨在の印としての雲がとどまっていました。その幕屋は神様の臨在の印、主なる神様がイスラエルの民と共におられることの証としてあり続けました。しかしこのペテロの願いがそのまま聞き入れられることはありませんでした。モーセとエリアはいなくなり、雲が湧き起こって彼ら、まあ、弟子たちを覆いました。35節には、彼らが雲の中に入ると弟子たちは恐ろしくなったと書かれています。何が起こったのでしょうか。先ほど出エジプト記についてお話ししましたが、雲は神様の臨在、神様がそこにおられることの印です。まあ、雲は目で見ることを許されない神様の栄光を隠すという意味もありますが、雲そのものが神様の臨在の印です。弟子たちの恐れは、つまり神様の前に、神様の臨在の前に出た人なら誰でも経験するような恐れであるということです。ペテロは幕屋を作ることを提案したんですけれども、実は幕屋は必要なかったということです。ヨハネの福音書1章14節には、イエス様が人となって世に来られたことの意味をこのように言っています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。神の御子イエス様が私たちの間に住んでくださったので、もはや幕屋は必要がないということです。人となられたイエス様はあえて神の栄光の輝きを隠しておられましたが、この山の上でイエス様は本来の栄光の輝きを表されました。弟子たちは神様の栄光の印である雲で覆われたのです。主イエス様こそインマヌエル、神は我らと共におられる、このインマヌエルの主であるということを弟子たちははっきりと知る必要がありました。さて、最後の3番目の点に入っていきたいと思います。このようにペテロたちが神の栄光の印である雲に覆われたときに、雲の中から言う声がしました。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。これは先ほどもお話ししましたが、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられたときに聞こえた天からの声と似ています。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ルカの3章20節に書いています。しかしこの時、この山の上では この声は弟子たちに向けて語られました。そして私の愛する子ではなく私の選んだ子と言われました。それはイエス様こそが神のキリストメシアであるという宣言です。イエス様はバプテスマの時に受けられたあの天からの声、それは神の国を述べ伝える働きの開始を告げるものでしたが、この山の上で聞こえた天からの声はイエス様がいよいよキリストメシアとしての働きを完成するために新たに出発される、その出発を告げる声でもあったわけです。イエス様はこれからメシアとしての働きを成就するために十字架にかかるためにエルサレムへ向かって行かれます。死なる神様は弟子たちにイエス様こそ確かにキリストメシアであることを宣言されました。そしてさらに言われました。彼の言うことを聞け。弟子たちがこれからイエス様に従っていくためには、先週もお話ししたように自分を捨て、日々自分の十字架を追ってイエス様に従っていかなければならない。神様の御声はペトロの言葉に対する答えでもあったということです。ペテロはこの素晴らしい光景にとどまりたいと思って幕屋を作りたいと言いました。イエス様だけでなくモーセ、エリアもこの場にとどめようとしました。しかし幕屋を作ってイエス様をこの場にとどめようとするペテロの言葉と、言動はですね、イエス様のメシアとしての働きにとっては邪魔でしかなかったわけです。神様はペテロの提案を退けて彼の言うことを聞きなさいと言われました。イエス様の言葉に従って自分の十字架を追ってイエス様に従っていくようにと神様は言われたわけです。特にこの山の上で主イエス様の栄光に輝く姿を見た3人の弟子たちは12の弟子たちの先頭に立ってイエス様に従っていく道を進んでいくことが期待されていたと思います。この雲の中からの声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。モーセとエリアはすでにその場にはいませんでした。イエス様だけが神のキリストメシアであるお方だ。そのことをこの結末は示しているように思います。この不思議な圧倒的な出来事はイエス様が復活される後までは話されることはなかったようです。この後もイエス様は続けて弟子たちにご自分の十字架の苦難を予告されます。そして弟子たちを教えて訓練しようとされます。しかし弟子たちはイエス様の苦難について理解できません。そしてイエス様の語られた言葉を本当の意味では理解しません。弟子たちの間では誰が一番偉いかという論争が続いていました。自分を捨てるどころか自分が高められることばかりを求めている弟子たちでした。そんな弟子たちがですね、自分の十字架を追ってイエス様に従うことなどできるはずもありませんでした。そして先ほどお話ししたように、ペテロは大祭司の庭でイエス様を否定する、捨てることになるわけです。しかしイエス様の十字架はそんな弱い弟子たちのためでもあったということを心に留めたいと思います。復活の約束はすでに与えられていました。後にペテロは第二ペテロの1章16節から17節でこの時の出来事を振り返っています。そこを少し読みたいと思います。私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられた時、おごそかな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。イエス様の栄光の姿を目撃した3人の弟子のうち、ヤコブは早い段階で殉教しました。しかし初代教会のリーダーとなったペテロ、そして十二弟子の中で最後まで生きて黙示録を書いたヨハネが、このイエス様の栄光の姿の目撃者であった ということを考えますと、本当に不思議な計り知れない神様のご計画があったんだなということを本当に思います。お祈りいたしましょう。